東京ネットラジオ。
唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第79回目ですね。もう皆さんはもう今何考えてるのか僕は大体わかります。もう夕張映画祭でゾググ見てめっちゃ面白かったですと、今日もねきっとゾググのお話をねどんどんしてくれるんじゃないかなとね、期待を込めて今聞いてるんじゃないかなと。あ、きっとねアシスタントの矢部崎さんとかお手伝いのね組長も見てきっとその感想を今日言ってくれるんじゃないかなってね、みんな期待してるでしょ。じゃあ早速聞いてみようかなということで、アシスタントの矢部崎さんどうですか。
はい、どうも。はい、今日もズームから失礼いたします。はい、アシスタントの矢部崎です。夕張映画祭ね、素敵な作品がたくさんありましたね。私が監督したスパイシーベイビーというね、映像も含みました。はい、お豆映画祭も、
なかなか個性的なね、本当、こんなにみんな面白いことを考えるんだなっていうような
短編が。本当に23人の、はい、監督がそれぞれ食べ物をテーマに考えてきたね、3分、4分ぐらいの映像がオムニバスでつながってるんですけども、まあ盛り上がりましたね。
なんかすごいふざけたものもあれば、なんだろう、その、うなぎのアニメのやつとかを見てても、本当、これはこれだけ独立させて、なんかこのコンペとかでも流れてもおかしくないな、みたいな、すごい。
作品は、5分ぐらいの作品なんですけど、7ヶ月かかったそうです。
おー、
レベルが違います。はい、
はい、ということで、じゃあゾググはどうでした。はい、はい、忘れてませんよ僕は。はい、
ちょっと豆情報がいろいろありましたので、はい、後に回していたらちょっと72時間終わってしまいまして、すいません。今回は、はい、次回楽しみにしています。次回、はい、
なるほど。
いや、見てません、ごめんなさい。
はい、多分これはきっとね、崎山さんがめっちゃ見てなんかすごい言いたいだろうから、長く喋っちゃうだろうから、あえて時間を空けてくれたっていうことだと思うので、
ね、
はい、お手伝いの崎山さんどうでした。
はい、お手伝いの崎山崎山です。
はい、
ポン酢が怖がって見ませんでした。
ちょっと今ズームでなんか音が遠かったのかよく聞こえなかったんですが、
ポン酢がですね、
ん、
怖がってですね、みんな
ね。ポンズって前回出てくれたちょっとワンワン吠えてた。
そうです。もう怖いって。
それで見なかったと。いや、ポンズはじゃあ一回ちょっとね、檻に入れておいて、隣の部屋でね、ちょっとお男子くしてねって言って。
ポンズがね、ちょっとね、うるさいからね。ほら、ご近所迷惑になっちゃうじゃない。
分かった。もうね、こうなったらもう二人にゾググのYouTube のやつ見れる、関係者だけ見れるやつあるからもう送るんで、見たぞっていうまでもう毎日送り続けるんで。
だってそれ、そしたら一人で見なきゃいけないじゃないですか。
そう
、
うん、
別に一人で見たっていいんだよ、ホラーなの。
やだ、怖いよ。
どんだけみんな一人で見てると思ってんだよ。夜中の2時でもう一人で見たりとかしてんだよ。周りの人にも怖いから再生するなって言うから、もうみんな夜一人で見たりしてんだよ。そうやって頑張って見てんだよ。
子供が好きな人はそうやって見ればいいし、我々はそれも絶対無理。一人は無理。昼でも無理。
分かった。じゃあね、次回の収録時にここで再生するから。ゾググを見ながらもうラジオやるみたいな。ゲストを持ってここ 3人いて、少なくとも3人いてゲストもいれば4人で見ながらで。何も怖くないよね。
引きこもれちゃう。
なんだろう。渋いな。
そういう風にラジオを使っていいのであれば。
はい、今日もだってホラーの話で盛り上げようとしてるのに、なんだこの二人はもう今。
はい、そう、いつもモニャモニャしてるんですけども、今日もホラーの話なんですね。
そうか、これはテラホラーで見たいからまだ実は見てないんですよって振りかな。
あ、
いや、もしかしたらテラホラーもピンときてない。まあいいや、
テラホラーっていう言葉はね、聞いたことありますね。
この後もじゃあそのテラホラーのお話をしっかりするんで、
やっぱりホラーの話だ。
はい、はい、ということで本日の放送を始めていきましょう。唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの山崎君と、
はい、
お手伝いの崎山君
と、はい、そして 今日もねいっぱいホラーのお話しますんで、さあ盛り上がっていこうかな。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで今回のテーマは題して、お寺でホラーってバチ当たらないの？副住職さんに聞いてみた。ということで本日のゲストは海老名にある妙泉寺の副住職さんであり、映像クリエイターご本人も映像作ったりしている三田村隆信さんです。どうぞお願いします。
こんにちは、こんばんは。
お久しぶりです。
久しぶりです、はい。
もう三田村さん3回目ですね、今回で。
うんうんうん、
嬉しいです。
わあ、嬉しい、こっちも嬉しいですもうね、前回最初に来ていた時がなんかその映画のお話をして、
うんうんうん、
でその2回目があの海老名寺インディーズ映画祭っていうこの妙泉寺で行った映画祭のそのどういうものが上映されたかというお話を、うんうん、あの映画監督の影山修さんと一緒に3人で話したという回があり、そして今回3回目ということで、
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで、この三田村さんとはですね、この何度もこの単語が出ているテラホラー、テラホラー分かりますか？お、反応が。
え、誰に聞いてるの？ズームだから誰に聞いてるか分からない。
あのね、唐沢と三田村さんはそのテラホラーの主催者だから、
はい、
知ってるのよ当然。
うん。
組長、テラホラー分かりますか？ん？うん、ふわっとした変態なので、それはもうあんまりってことなんだな。ホラーだからあんまりみたいな感じなんだな。ね、山崎さんはまあね、何回もこのラジオでも話してるから覚えてますよね。
はい、聞いたことはありますし、うん、ものとしても分かってます。お寺でホラー映画を見る会ですよね。
うんうん、あ、そうです、そうです、そうです。はい。でこれは前回が3年前開催されたんです、ね、
はい、
で3年前の7月にやろうとしたら、まあ、ちょっと台風が、うん、直撃しちゃったんで、その日に
そうだそうだ、はい、思い出した。
で延長して9月に開催したという、
うんうん、
あのテラホラーがなんと3年ぶりに帰ってきます。
あ、うんうん、なんとそうなんですね、
はい、
おかえりなさい、
はい、あれ組長の反応がねないな。恵美さんはちょっとでも喜んでくれているので、どうですか三田村さん、この2人の反応を見て。
まあでもホラーがやっぱり、ね、はい、好みがすごい分かれるジャンルなので、
はい、
まあ、嫌いな人もいるかなと思います。
怖い、
それはね、
うんうん、
しかもねやっぱり、ね、先にも出てましたけど、うん、お寺ってそもそも結構荘厳な場所っていうイメージだったりするので、うん、そういうホラーとかいうものを見ちゃって大丈夫なのかなみたいな、そういう不安というか、
うん、
恐怖というかもあるんですよね、
うんうん
うん、大丈夫なんですかね。
皆さん、このお寺でホラーっていうのはそもそも大丈夫なんですか？
はい、確かに。
そうですね、ただ例えばですね、まあ、階段みたいなことを住職がやったりとか、まあ、ね、怖い話聞かしたりとか、まあ、あとはその葬儀とか法事とかっていうその、まあ、死と関わる仕事ですので、当然その階段話の舞台となったりとかっていうのをすると思うんですよ。ってことは その怪談話のお話が映画に置き換わったっていうふうに考えたりだとか、例えばあとはよく日本の、心霊系の映画ですと、まあ、悪霊が出てきて、それの最終的な解決方法が、まあ、祈るとかね、お寺さんに手合わせに行くとか、供養するっていうのがセットで出てくるので、まあ、そこら辺でね、まあ、祈るってこと大事だよとかね、お寺側として伝えていけるのであれば、まあ、やってもいいんじゃないかなっていうかね、やる意味あるかなっていうふうに思ってますね。はい。
なるほどな。これ例えばなんか宗派によって、例えばそういうホラーとかとんでもないよとか、そういう違いとかあったりします。例えば全国のお寺でもこれはやっても大丈夫なものなのか、いやそれもやっぱり宗派ごとにちょっと考え方が違うから三田村さんのところではできるけどみたいな。
まあそうですね。まあ僕が美大出てるってこともあるんですけど、はい、割と僕はそのいろんな作品を受け入れる許容範囲が広いのかなと思うんですけど、はい、まあ、住職さんがやっぱホラー嫌いだとかですと、うんうん、単純にちょっと許可が得にくいのかなって思いますね。
なるほど。じゃあ、お寺自体はそういうのをダメとは言わないで、その住職さんのさじ加減というか、いうところ
が、まあ、例えばね、悪いことしたら地獄に落ちるぞっていうのも、お話ある、よくあるじゃないですか。はい、それ子供にホラーの恐怖心をね、植え付けてるわけだからね、これ、ホラー映画っていう、映画っていうメディアは違うんですけど、とかお話っていうメディア変わるんですけど、住職がやってんじゃんみたいなね、怖い話をね。
口で伝えるか炎上にするかみたいなね。
そうそう、だから歴史的なことで言うと、絶対ダメとは言い切れない部分がありますよね。
なんか昔なんかの、どっかのお寺行った時に、なんか、ね、人が死んだらどうなるかみたいな絵を見たことがあるなと思って、うん、なんか死んだとだんだんこう腐っていって最後、うん、最初こう生きてる時はこんな美しい女性だったのに、うん、死んじゃうともうだんだん腐っていって、うん、もうなんか動物がその肉を食べたりしたりとか、うん、もう骨になっちゃったりして、うん、もう最後土に帰っちゃってみたいな、うん、だから結構なんかね、お寺っていうのもちょっと怖いものが置いてあるなっていうのも今の話聞いてみると確かになっていう、
うんうんうんうんうん、
覚えてきたなという。ちなみに妙泉寺にはなんかそういう怖い絵とかは、
怖い絵はないですけど、うん、まあ、よく四天王がガキ、はい、ガキっていうまあ鬼ですね、ガキを踏みつけてたりとかっていう、はい、ちょっと怖い描写とか、はい、まあこういう悪いことするとこういう痛い目に遭うんだぞみたいなね、はい、そういう描写なんかちょっとありますよね。
はいはい、
うん、
それはもうテラホラーで行った時には その像は見ることは、
うちのは踏みつけてたかな、ちょっとそこまでだから今の人
の
方がね、ちょっと今の人のがね、その怖い刺激にが多いっていうかね、昔の方はなんかやっぱ刺激がもうちょっとこう想像力に任せるところがあったんで、うん、鬼に舌切られるぞとかね、嘘つくの、とか、まあそれ見るわけじゃないんでね、でも話聞いて怖いなって思う、
うん、ようなね、
想像力に任せた怖さみたいなね、とかね、針伸ばすぞ、針を伸ばすぞとかね、
なんか
そういう、想像させて怖がらせるみたいなね、はあったかなと思いますけどね。
あ、よかったよかった。ちょっとこれは今の話聞いてだいぶ、はい、お寺自体がもう そもそもやってるという部分もあるというのが理解できる、よかった。これでなんか ね、
あのですね、
ホラー上映者ってもう、罰でも当たったらどうしようかなと、
そうね、とか考えちゃう、
とかなんかほらいじめられっ子がね、霊になってこう、復讐しに行くみたいな話とかあるわけじゃないですか、そこで、まあ、お寺の住職がじゃあいじめはダメだよとかね、その映画を通じて言えれば、いいんじゃないですかね。
あ、なんか、そういうのってすごくいつも思ってて、たまにちょっと、猟奇的な事件が起きたりすると、その犯人が、ね、ホラー映画が好きだったからとか、そういうちょっと怖いゲームが好きだったから、こうね、そこに反映されたんじゃないかとか言うんですけど、それは全く逆だと思ってて、映画っていうものは映画の世界、ゲームっていうのはゲームの世界だから、現実とは違うんだよっていう、その、別のものっていうふうにしてほしいなっていつも思ってたから、住職さんがそうやって説明してくださるんだったら、みんなそこでしっくりくると思う。もう世の中みんないい人になると思う。
そうですね。
と思う。
はい。
人を殺さなくなるみんな。
うん、
そう、悪いこと、ね、こういうことになっちゃうよ、うん、こういう映画みたいになっちゃうよって、うん、残してくれたら、きっと悪い人いなくなる。
うん、はい、いや、いい話ですね。
で、まあ、ちょっとこれ、根本的な話でもあるんですけど、うん、これ、お寺の、お寺さんの、まあ、三田村さんの宗派の考え方って感じかもしれないですけど、
うんうん、
では人は死んだらどういうふうになるっていう考え方なんですか、うんうんうん、これ幽霊として出てくるなとか、
そうですね、
極楽行くとか地獄行くとか、
あの仏教の、まあ、結局昔話とか言い伝えなので諸説ありになっちゃうんですけど、一番一般的な例を言いますと、はいはいはい、最初亡くなられると真っ暗な状態で、まあ、死での山っていうね、あの山があるんですけど、そこをこうテクテクテクテク、まあ、右行ったらいいか、いいか分からない、左行ったらいいか分からないっていう状態の中で、まあ、ご家族の方とかお坊さんがお経をあげてくれると、まあ、手合わせてくれると、まあ、光が見えて、そっちのあっち行ったらいいんだな、みたいな感じで、あっちの方にこうテクテク歩いていく。で、その後、こう、西の河原っていうところにたどり着きまして、まあ、子供はここでもう終わりなんですよ。まあ、親を悲しませた罪っていうかね、親より先に死んでしまった罪っていうかね、まあ、親不幸っていう罪で、まあ、そこで祭の、あの、石を積んでって、あの、その塔が完成しないとダメなんですね。
崩されちゃう。
まあ、大人はそこから、三途の川っていうのを渡って、その川を渡って、こう、死後の世界に行くんですけれども、まあ、そこで生前の罪が重い人とか軽い人でまた変わるんですけどね、軽い人のが楽に向こう側渡れるんですけど、でその後、初なのか、二なのか、三なのかっていう形で、まあ、その方の生前の行いっていうのを見ていくんですよ。嘘をついて人を騙してなかったかとか、無駄な殺生をしてなかったかとかね。まあ、最近ですと、やっぱいじめやってなかったかとかね。そういうのを見るわけですね。で、35日目に閻魔様のところに行って、まあ、その罪状をこう見てもらって、次の、まあ、いわゆる仏教の考え方ですと、来世があるっていう考え方をするんですけど、生まれ変わりがあるっていう考え方をするんですけど、まあ、次、人間に生まれるかわかんないんですけど、虫とか動物とか、どういう姿で生まれてくるかわかるんですね。あ、決まるんですね。閻魔様の通帳で。で、まあ、四十九日に、まあ、向こうの来世の方に旅立つっていうふうにされてるんですけれども、まあ、そこへ42日、四十九日で、どんな時代に生まれるか、どんな世界に生まれるか、っていうのが決まるっていうね、のが決まる。まあ、それは通説です。はい。ですから、いいことをすれば、次また人間に生まれてくれるかもしれないし、悪いことをしたら、地獄に落ちちゃうかもしれない。まあまあ、そういう世界観なんですけど、かなり要約して今、話しました。はい、
それを知った上でホラー見ると、あ、この今刺して殺した人はきっとこう、来世はとんでもない目に遭うんじゃないかなとか、
今様に
こうめちゃくちゃ目を怒られて、大変な目に遭うんじゃないかな、みたいな。
まず川渡りにくいよね。
そうです
ね。その川をね、
そうですね。
見渡りにくいんですね。
見方もできる。まあ、組長なんかすごい怖そうな顔したけど。うわって顔したけど。
まあ、その生まれ変わりの世界からの世界の外側に行くのが、いわゆる成仏するっていうことなんですけど、まあ、仏様の世界に行くんで、苦しみのある今の世界に生まれてこないっていうのが、まあ、成仏っていうふうに考えられてます。まあ、そのために僕たちが生きてる間に修行を積んで、まあ、立派な、生き方、そして亡くなり方しましょうねっていうのが仏教の考え方ですね。
ああ、なるほど。
はいはい。まあ、これは大体共通してると思います。宗派関わらず。はい。
じゃあ、お化けみたいなものっていうのはないってことですかね。結局、まあ、
お化け、いや、ただ、これはですね、はい、まあ、よく自爆霊とかね、自分が死んだこと認識できてないとか、はい、だから、死での山にも行けてないってことですよね。
確かに。
なんか、そうです、ここにいて、
そうです。
そうです。そうです。そうです
。だから、要するに、その成仏するまでの手前の道でもう止まっちゃってる状態ですよね。う
ん、ああ、なるほど。
うん。はい。だから、まず、あ、もう死んだってことを本人が自覚するところから始めない。
あ、なるほど、なるほど。
ね、いけないっていうこととか、あと家族とかお坊さんがお経をあげてもらったり、手を合わせてもらって、ちょっとその足を進ませてもらえ、ね、で、ね、もらえないと、前に進めないような状態ってことですよね。
うん。そういうのが残っちゃったのが。
うん、
はいはいはい、
お化け妖怪みたいな、 なるほどな。
そうですね。まあ、あとはもう人間の心の持ち方の状態で、生きててもね、よくこう、うん、なんだろう、悪い、あの、生き量が来るみたいな話ってするじゃない。
ありますね。
僕たちの心の中にやましいものがあると、そのが、もう僕らが心が鬼になっちゃって、その悪い気持ちっていうのを他者に向けてしまうわけですよ。あいつ憎たらしいなとかね。あいつ不幸になればいいって。もうそれが、その、あなたは鬼なんですよ、みたいなね。心が鬼になったから。そう。そういうふうに言いますね。
はい。なるほど。なんかもう、今の話聞いて、この SNS とかでよくね、もういろいろ炎上しちゃって、みんなでこう攻撃したりとか、なんかその、考え方とか、自体は昔からあるもとを、まあ、今そういう SNS あるからそれでやってるだけで、人間ってそんな変わってないんだなっていうような気がしてきたなっていう、その媒体が変わっただけでみたいな。
そうですね。まあ、僕らがね、経験しないとダメなんで、年齢とともにね、成長していかないといけないんで、それは持ち越せないですよね。科学が進歩してね。
確かに。
はい、ということで、もう岡村さんのこういうすごい、はい、これがね、やっぱり他のホラーイベントと違うところは、こういう話が他のホラーイベント聞けない
ん。
いかに怖くしてとかね、なんかお化け出ましたみたいな話は本当たくさんできるんだけども、やっぱりこういう、お寺的な視点から、あの住職さん、副住職さんの視点から見ると、こういう世界観があってこうなんだっていうのも知れるっていうのは、実はこのテラホラーの魅力でもあります。
そう思いますね。
はい。そしてこのですね、妙泉寺っていうのは、そもそもテラホラー以前にも結構いろんなイベントをしてましたね。
はい。
はい。
あ、その話したほうがいいんですか。
はい。ぜひ。
はい。はい。私のとこ、妙泉寺、うちのお寺ではですね、はい、あの、婚活のイベントとかね、お寺で婚活みたいなね、はい、寺婚みたいなこととか、
はい、あの、あと内緒ですが、内緒ではないですが、はい、僕も聞いたことありますよ。
はい、はい、
そう。とかですね、あと、子供のね、あの、心の教育、寺子屋とかね、
うん、
あの、東日本大震災の、あの、子供たちをね、海老名に呼んで、キャンプ、夏のサマーキャンプやったりとか、ね、いろいろそういうイベントやってきまして、まあ、その中でね、あの、唐沢さんと出会って、まあ、映画のイベントもやろうじゃないかっていうことでね、いろいろなイベントもやってきているっていう経緯はありますね。
はい、すごい。
とか結構ね、その地域の人たちにこう開かれているというか、このお寺でもうみんなが集まって、いろいろこう、ご縁でつながっていこうみたいな、そういうお寺さんなんです。で、その中でこうやったのが、海老名寺インディーズ映画祭っていう、もういろんな監督さんたちの作品を上映するっていう、本当の映画祭をお寺で、お寺の本堂のスクリーンでやり。
本堂で見れるの？すごいですね。
本堂で。ちなみに、テラホラーも本堂の、本堂にあるスクリーン上映するよ。怖いの流すよ。
すごい。すごい。
はい。やったときに、あの、なんでしょう、いろんな監督さんが来られた中で、あの、河内晃監督という監督さんの作品も上映されまして、これ大賞でしたっけ？
あの、金賞ですね。最優秀賞。はい。
を取られた監督さんがおりまして、で、その時、あの、海老名寺インディーズ映画祭に来たことによって、その会場にいた人を、もうこの人となんか作りたいなっていう気持ちになったのことで、その方をキャスティングし、新作を撮ったと。
ほう、すごい。
で、その新作のロケ地が、実は一部、妙泉寺も使われていると。
すごい。
で、かつその作品がなんと、池袋のシネマロサで上映されとか、はい、もう全国、あちこちで上映されているという、フィアオブミッシングアウトという作品なんですが。
もう夕張映画祭で言ったらキルビルですよね、もうね。
うん、映画祭が、そう、映画祭がきっかけ。まあ内容は全然違う。うん、キルビルとは全く違う、もう、なんでしょう。
すごい。いや、仕組みがもう、そういうことですね。うん、すごい。
もうなんか映像が美しすぎて、こう、詩を見ているかのような世界観で。だから映画館で見てると、これ自分は今こう、なんだろう。映画を見てるのか、なんかこの夢の妙なものを見てるのかみたいな不思議な気分になれる映画なんです。 それがその海老名のこの妙泉寺で上映したことによって、あの海老名の妙泉寺で映画祭をやったことがきっかけで生まれた作品という、
すごい素敵ですね、
なっております、うん、なのでまたあのテラフォラなぜまあこれをやるかっていう理由の一つとしては、やっぱり人が集まることによってまたそこで新たなきっかけが生まれて、それがご縁となって、うん、もう今誰も想像してないようなものがまたポンと生まれて新しく世に出ていく、
うん、
そういう循環になったらいいなっていう気持ちがあって、それはもう三田村さんのもうお寺さんの考え方ともすごい合っていて、
うん、
だからもうぜひ、テラホラー来ていただけたらなと思っております。テラホラーは11月13日土曜日に開催します。で、もうもちろん三田村さんもいてくださるので、なんかねその聞きたいこととかあったら直接三田村さんに聞いてみるっていうこともできますので、うん、ね、ぜひ皆さん
テラホラ
ーよろしくお願いします
お願いします。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ。そつけ、
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、もうあっという間にエンディングのお時間です。あの、
わー、早い。
フィアオブミッシングアウト全然怖くないんで。
あ、そうなんだ、
とても気になって
る。テラフォラーの流れでいくとなんかちょっとすごい怖そうなタイトルっぽく聞けるかもしれないけどいやいや全然そんなことがなくて、本当にこう説明が難しいですよね、三田村さんがあの作品って。
うーん、そうですね、ドラマ、
うん、すごくざっくり言うとドラマなんですけど、なんだろうな、本当映画館で見てほしいっていう作品です。
大きなスクリーンで
見るっていう、そうそうそうそう、
おすすめな感じですかね、
はい、
ラブ、ラブ、
ラブもある、
ラブではない、
うん、
うん、
はい。じゃあもうエンディングの時間になってしまいました。三田村さん何か告知することがあるということで、はい、
そうですね、ハナラートっていう奈良県 の、 あのアート展に出展するんですけど、10月29日金曜日から、31日の日曜日まで、奈良県の橿原市っていうね、あのところで、あの展示します。でこれなぜかですね、あの国分寺さんっていうお寺で展示しまして、宗派も違うんですけども、なんか、うん、なんか偶然か必然か分かんないんですけど、そういうところで展示しますので、ぜひあのよかったら見に来てください。
ぜひぜひ、
OK、 はい、
はい、では唐沢の方からお実践します。はい、今回何回も、言ってます、テラホラー、テラホラー禁断領域が11月13日海老名市の妙泉寺で開催されます。こちらもうあの専門のホームページも作っておきましたので、テラホラーで検索しますときっとそこたどり着くと思います。ぜひ検索してみてください。夕張国際ファンタスティック映画祭で上映された嘘気弾続もそこで見ることができます。関東初上映かなと。
うーん、そうなりますかね、
はい。そして望月元樹監督のお寺をテーマにした新作の短編もなんと上映されます。
絶対怖いでしょ、
もうあの怖くしろとずっと自分が言っているので、葉っぱかけているので相当怖くなってます。
なるほど、
はい、こちらもぜひお楽しみください。そして、映画俺は前世に恋をする、荒木健二監督、そして主演くんたくん、こちらの作品が Amazon プライムビデオで大好評レンタル中でございます。こちらですね、株式会社カッシーとして初の配給作品となっております。で、あの、まあ、僕が説明するとなんかすごい前世とかついてるから怖そうな作品と思うかもしれないですけど、これは全く怖くないです。あの藪崎さんでも見れた、
はい、映画館見に行きました、
はい、うん、怖くなかったもんね、
うん、可愛かったです、
可愛かった、そうです、そうです、ね、こうやってね証言してくれる人がいたので、はい、安心しましたが、はい、こちら、はい、Amazon プライムビデオで 大好評レンタル中です。ぜひよろしくお願いします。矢部崎さん何かあります？
はい、矢部崎さんもですね、あの UR 国際ファンタスティック映画祭のお豆映画祭というオムニバス映画、はい、3分ほどの作品を上映していただきました。それがスパイシーベイビーっていう作品なんですけども、まあ褒めていただいてありがとうございます。でこのお豆映画祭がですね、もしかしたら、年内にどこかで皆さんにこう見ていただく機会があるかもしれないっていうことなので、よろしければツイッターの方などを見ていただけましたら行こうと思っております。あと伊坂監督のシャーマンの娘、こちらお伝えしておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もしかしてこれね、テラコラーと被ったらどうしようと思ってる。さすがにお豆映画祭だな。
大丈夫だと思います。
大丈夫、11月13じゃないもんな、
多分違うと思います。
あ、よかったよかった。崎山さんはじゃあなんかこの見に行きますみたいな告知ぐらいか。
そう、全然ない。
テラホラー、テラホラー私行きますみたいなね、告知ぐらいかな、
うん、テラホラー怖い。
住んでるよね。
三田村さんのあのお坊さん姿みたい、はい、
実際あのお祓いとか本当のその、うん、拝んでくれるので、本物やってくれますので、うん、ぜひそちらも楽しみにしていただければなと思います。さあ、まだまだお話が聞きたかったんですが、はい、お別れの時間となってしまいました。貴重なお話とお時間、田村隆信さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎と、
お手伝いの崎山久美子と、
そしてゲストの、
はい、三田村隆信でした。
唐沢和道のラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。